皆さん改めましておはようございます。ようこそ日曜礼拝にお越しくださいました。冒頭からビデオや賛美歌にあるように、今週から12月に入りました。今月の礼拝はクリスマスがテーマになります。特に今年は12月25日の土曜日にクリスマス本番クリスマス礼拝を迎えますが、それまでの3週間はこちらにあるようにそれぞれのクリスマスと題しまして、聖書の登場人物からのクリスマスをそれぞれ深めていきたいと思います。そして25日イエス・キリストの誕生に備えたいと思います。1週目の今日はですね、早速なんですが、イエスの母マリアのクリスマスです。皆さんご存知のようにマリアは間違いなくクリスマスの主人公の一人です。彼女がいなければそもそもクリスマスは成立しないわけです。今日は彼女が何を思い、何を感じ、どのような態度でクリスマスを迎えたのか、そしてその場面でどのような神様のメッセージがあったのかを一緒に深めたいと思います。それでは早速一緒に聖句をお読みしたいと思います。ルカの一章の27節から38節までを一緒にお読みしましょう。ルカの一章の27節から38節です。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアといった。天使は彼女のところに来ていった。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配を煽ることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリザベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り、この身になりますように。そこで天使は去っていった。エイメン。今日の一つ目のポイントはこれです。クリスマスは恵み。聖書に記されているクリスマスの最初は、天使がガブリエルさんがマリアのもとに来たということになっています。天使がいきなり来てマリアに声をかけました。おめでとう、恵まれた方。マリアはびっくりして、聖書に書いたのは、何なんだこの挨拶はという。そして悩んだ、考え込んだ。英語だとトラブルになったと書いてあります。でも天使は続けて、恐れないでください、あなたは恵みをいただいたと書かれています。そしてそこでイエスが生まれることを告げられました。確かにそれは旧約聖書に約束されている言葉と同じ言葉でした。マリアは最初受け入れられませんでした。なぜかというと、結婚もしてなかったからです。しかし最終的にマリアは受け入れることになりました。マリアは素晴らしい反応しました。そしてクリスマスが実現することになりました。今日はまず、そこは本当に素晴らしいんですけど、 まずマリアがなぜ反応できたのかということを深める前に、この一つ目のポイントは、神様のメッセージはどのようなものなのか、神様がどのような方なのかということを深めたいと思います。正直マリアの最初の反応を見ると、皆さんは恵みと感じるでしょうか。私はこれ見ると恵まれた感じがしないメッセージだなと思います。これは何か心臓に悪いドッキリのような感じがしますね。そうですよね、皆さん、おめでとう恵まれた方っていきなり言われたら。しかし天使ははっきり言いました。恵まれた方、あなたは恵みが与えられた。クリスマスはまず何よりも、まず初めに、それは恵みだったということです。私たち頭の中でもしかしたらクリスマスは恵みだと分かってるかもしれないです。まあ、イエスの誕生って素晴らしいことですよね。いろんないいことが起きました。しかし今日正直に、私たちは心からそのメッセージに触れているでしょうか。私たちはあまり、特に日本人は恵みという言葉を使いません。皆さん、恵まれたっていう言葉はどういう時に使いますか。私が一番多く使うシチュエーションはこれです。あなたどれほど恵まれてるか感謝しなさいよ。あなたは恵まれてるんだからねって。私たちの時代はなかったんだからね。言われてる方はあまり恵みを感じませんよね。しかし深い部分で、私たちはこのことがとても大事だということを実は知ってるんじゃないでしょうか。もし心から今日、私たち一人一人が、本当に私は恵まれてるんです、本当に私の人生は恵まれてるんです、そのように言える人はどのような人でしょうか。そのような人は感謝、尊敬、愛にあふれてる人じゃないでしょうか。その人の人生は神様の聖書のメッセージを実現する人生じゃないでしょうか。今日私たちは心から自分は恵まれてるって感じているでしょうか。そして今日クリスマスを覚えたときに、特に私たちクリスチャン、クリスマスを知っている者として、私たちは本当に自分は恵まれてるなと言えるでしょうか。実は日本語に訳されている天使が一番最初に言った言葉、おめでとうと訳されている言葉は、もともとおめでとうじゃないんです。これは挨拶なんです。おはようとかこんにちは。どういうことかというと、実はおめでとう、恵まれた方っていう言葉は両方とも同じ語源なんです。恵みの表現、実はもともとこの2000年前、このユダヤの文化の中には、挨拶の中に恵みが与えられるように、恵みの概念がすでに入ってるんですね。ですからマリアとかこの時代の人は、私たちよりももっと恵みを理解してたかもしれないです。後で触れるのですが、マリアはその後に歌を歌うんですが、このような表現をします。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び称えます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださった。今からのうち、いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。このマリアの心は何でしょうか。これは彼女から出ているのは、ただ自分は恵まれている、自分は幸いなものと永遠に呼ばれる。マリアはこのことを、このメッセージを最終的に恵みとして受け取っていたことがわかります。今日私たちがクリスマスを深く理解しようとするとき、私たちは改めて 恵みというものは何か理解する必要があるんじゃないでしょうか。そしてそれは神様がどのような方であるか深めることにつながります。恵みとは何でしょうか。私たち分かってます。恵まれるとか、まあ、自分が恵むっていう動詞があるかもね。恵む、ね、恵みを与えるってなった時に本人にはないものが与えられたり与えられることですね。だから自分の努力とか頑張りでは恵みは得られないわけです。本来自分が持っていないものが与えられるので、あ、自分は本当にこれふさわしくない、本当にありがたい、感謝や喜びがあふれるんじゃないでしょうか。ですからなんか恵まれたと思うとサプライズとかびっくりすることはほとんどです。繰り返しになるかもしれないですけど、実は私たちはこの恵みっていうものを分かってないんじゃなくて、その素晴らしさを分かってるんです。でもよくそれを忘れて生きてしまいがちなんじゃないでしょうか。突然話が変わってしまうんですが、皆さんこの人を知っていますか。すいません、説教でこういう画像で申し訳ない。昔神様は岩っていう時に私はなんか彼のことを紹介した記憶があるんですが、この人はあの映画スターですね。もう有名な。で彼のニックネームがザ・ロックって言います。だから岩っていうところで話したんですが、このロックさんは本当に有名な映画スターで、このどでかい車が彼のトレードマークなんです。もうこれに乗ってこううわーんって行くってこう強いみたいな。で実は彼がある映画館に来て自分の映画を見終わった時に、一人の男性、彼のファンを呼びかける、なんかちょっと最近そういうことがありました。でこういう場面なんですが、一人の男性を呼びました。この方はもともとアメリカの海軍にしていた方で、もうあの引退された方なんですが、今はパーソナルトレーナーをやってるそうです。筋肉トレーナー。でそれでこのロックさんの大ファンなんです。で彼はパーソナルトレーナーとしてなんか人の健康をまずサポートしてる。そして慈善活動として DV ですね、ドメスティックバイオレンスで傷ついた女性の食事のサポートなどの活動をずっとしてるそうです。そして彼は教会で、まあ、グループをリードしてる、まあ、リーダーシップを取ってる人だそうです。で実は彼はですね、ロサンゼルスの教会の私たちの兄弟なんですで何かのきっかけでこのロックさんがこの兄弟のストーリーを読んだそうなんです。であまりに感動して素晴らしい、この人生素晴らしいと思ってわざわざ映画館に来て、最後がすごいんですけど、ちょっとあの著作権の関係で YouTube 流せないんですけど、皆さんこれを検索してほしいと思います。ザ・ロックがギフトしたっていうのを検索するとすぐ見れます。この車の助手席に手紙が置いてあって、で何かっていうと、彼は呼び止めて会っておーってハグしただけじゃなくて、この彼のトレードマークの車をこの兄弟にプレゼントする。だから彼泣いてるんですよね。もう泣き崩れてしまう、そこで泣き崩れて感謝を表した。感動で声も出なくなって、一方的にこのロックさんから送られました。私はすごく見てて励まされました。おわ、素晴らしいなって。私たちも何か自分が誰かに特別なプレゼントするときとかに、またはされたときに、この恵みに少し触れるんじゃないでしょうか。私はもうプレゼントしたいときはやっぱりちょっとびっくりさせたいですね。おーって、なんか映画みたいにこう持ってたコーヒーをバチャンって落としてほしいです。あーって完全にその人への愛情、感謝、ただ与えたいって思い、でそれを反応してくれると、そのことでしか得られないような喜びがそこにあるなと私は感じます。もちろん私たち神様からの恵みはこの話とはちょっと比べられないかもしれないんですけど、私が伝えたいのは、私がどのように恵みを捉えているかということです。 私たちの人生の中ではこれほどあからさまに恵まれていると、このピックアップトラックをもらって、あ、これは感じることは少ないかもしれないです。でも私たちはもしかしたらなかなか自分が与えられていることに気づけてないのかもしれないです。私は最近コロナは私たちに何を教えてるんだろうということをより考えてます。最近考えてる、そして感じてることはこれです。礼拝に皆さんが集うようになってくれました。今日はプロフェッショナルミニストリーの皆さんが大勢で参加してくれてます。毎週一緒に歌うだけで涙が出そうになります。賛美歌を共に歌うって当たり前じゃないんだ。コロナが教えてくれてることは、当たり前のことは本当にないんだ。私たちが当たり前だと思ってたことは本当は当たり前なんじゃなくて本当に与えられてるんだ。そのことはコロナが教えてくれてるんじゃないでしょうか。深く自分の心を見るときにとても刺されますね。自分はどれほど恵まれているか、それによって人生歩めてるでしょうか。振り返れば振り返るほど、自分の人生を吟味すればするほど、私たちはたくさんいただいていることに気づくことができます。もしたくさんいただいているのであれば、どれほど恵まれてるなと感じることができているでしょうか。マリアにとって分かりやすい恵みじゃありませんでした。彼女は困惑しました。自分は結婚もしてなかったし、実は聖書に書いてあるのは、いいなずけのヨセフは最初別れようとしました。できないと思って、祝福どころか呪いのメッセージに変わるところでした。そもそも受け止めにくいメッセージでした。しかし彼女には確信がありました。神様は恵みの神様、苦い神様じゃないってこと。クリスマスはまず何よりも恵みです。私たちの信じている神様は何よりも恵みを与えたいと思ってくださる神様ということです。今日そのメッセージを受け取りましょう。天使からマリアの言葉はイザヤ7章の予言です。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。これはマリアに直接話された言葉ですが、つまりこれは全ての人にとっての予言です。つまり私たち一人一人にとっての恵みのメッセージです。神様はキリストを与えるとき、何よりもこのメッセージから始めたかったです。おめでとう、恵まれた方。ぜひ今日私たちはそれを受け取るものになっていきましょう。心を開きましょう。心を吟味しましょう。この12月、私たちは改めて恵みに触れ、恵みを伝えるものに一緒になっていきましょう。エイメン。2つ目のポイントです。2つ目のポイントは、心を思い巡らすです。では、どのようにしたら、マリアのように、神様の恵みを恵みとして受け取って、それを十分に味わうことができるんでしょう。クリスマスを本当の意味で喜んで楽しむことができるんでしょうか。マリアがその後に歌った歌の箇所を一緒に読んでいきましょう。ルカの1章の46節から55節です。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今から後、いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから、その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、富める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して、とこしえに。エイメン。 これはマリア賛歌と呼ばれている、マリアが残した歌と言われているものです。先ほど話した通り、マリアは最終的にこれを恵みと感じて、心からの感謝と賛美を捧げました。皆さんはこのマリアの歌を聞いてどのように感じるでしょうか。私は心から励まされる思いがしますね。この歌から感じるのはマリアの純粋な心、純粋な信仰、それを感じます。同時にただただいいこととか、ただ強がって言ってるんじゃなくて、ただ自分を飾らず、強がらず、正直に自分の立場を認めてて、そうでありながらも感謝と喜びにあふれています。現実を受け止めながらも、自分はどうしようもなく低いものであるということを認めながら、心があふれています。柔らかい心だなと感じます。そしてもう一つ、この歌の特徴は、実はこの歌は旧約聖書が元になっているんですね。この歌全部は第一サムエル記2章にあるハンナの祈りに沿っていると言われています。そしてある研究者によると、すごいのは一文一文に旧約聖書からの引用がされていて、13個、この短い歌の中だけでも13個の聖書箇所が引用されていると言われています。つまりどういうことでしょうか。彼女はただ心であふれただけじゃなくて、彼女は神様が動かしてくれたこの過去の技、神様がしてくれたところに深く心に留めていたということです。そして彼女は自分の心も深く吟味して、神様がしてくださったこと、そして自分に今与えられていること、すごく深く吟味していた。それによってどれほど恵みであるかということを味わえたのではないでしょうか。マリアは心を振り返って見つめることができる人だったんじゃないでしょうか。マリアの心を吟味すると、心を吟味するという、そういう態度に一つの言葉を私は思い出させられます。皆さんにこの言葉を紹介したいと思うんですけど、コンテンプレーションっていう言葉です。これちょっと難しい言葉なんですが、日本語に訳すと、沈む思い、沈心っていうんですか、静まって思い静まること、また瞑想的なとか、あとはちょっと難しい神学用語なんですが、感想的、思いをこう思い巡らすみたいな表現です。実は私はこの言葉を1年間深めて実践、過去1年間実践してきました。それによって自分の霊的さが本当に助けられたと感じています。なんでこれをしようかと思ったんですけど、この言葉は実はこの2000年間、まあ、もっとそれより前かもしれないですけど、2000年前ですね、クリスチャンで成熟しようとしてきたクリスチャンの多くの人たちが、実はこのコンテンプレーションを実践してきて、それを記録に残してるんです。まあ、どういうものが記録に残ってるかって、皆さんも知ってることだと思うんですけど、まあ、単純に静まることとか、沈黙することとか、もちろんお祈りすること、神様の前で瞑想すること、一人になること、心を思い巡らすこと、そういったものをあるクリスチャンたちは、自分が神様に成熟しようとしたときに、多くの人がこの実践をしてきたということなんです。その興味から私も実践し始めました。まあ、一番のコンセプトはこれなんですが、どういうことかっていうと、頭で考えるものじゃないということ。心の思い、心の思いをそのまま感じるっていう実践なんです。自分で何かをつかもうっていうのじゃなくて、むしろ手放して神様につかまれていることを深く感じていく。ありのままを感じること。目の前で起こっていること。神様の働きに目と心を受け止めて開いて、受け止めようとする実践です。だから、静まること、一人になること、吟味することになります。 まあ、どういうことかというと、このような写真のように自然の中にいて、皆さんも自然の中に行くと思うんですけど、新鮮な空気を感じること、木々の緑、風の音、そういったものを考えるではなくて感じていくっていうことなんです。ちょっと難しい言葉ですみません。でも私はマリアが行ったのはこれなんじゃないかなと思います。マリアは心が騒いだの、神様の前に静まって神様のメッセージを受けました。恥や自分を卑下することもできたかもしれないです。しかし深く吟味して心を思い巡らして心で受け取るようにしました。彼女からは感謝と賛美があふれました。自分の真実は認めつつ、そのままをありのままを受け止めつつ、神様がどのような方であるかを受け取りました。自分を飾らず、ただ神様の偉大さを賛美しています。神様がしてきたこと、過去の技を深く心に留めて、心を深く思いを凝らすことをしたんじゃないでしょうか。そして神様の器として神様に大きく用いられました。ちょっと難しいけど、なぜこのことが重要なのでしょうか。それは最近の私たちはそれができなくなりやすいからです。実は最近はこのキリスト教の世界だけじゃなくて、実は皆さんもご存知の社会の中で瞑想とか祈りとか静まることにとても人気があります。心を落ち着かせること、実は科学的にもそのようなことは私たち人間にとって不可欠だ、必要不可欠なものだということが証明され始めています。なんで私たちはそれを求めるんでしょうか。それが必要だからです。それが私たちのニーズだからです。その実践の中で特に自分に役に立ったのは、2週間前に敏孝さんも話してくれたんですが、自分の歴史の年表を書くことでした。自分は過去5年間思い出せること限り自分の人生で起きたことを細かく書き出すようにしました。そして定期的に書き加え続けています。細かく書いて思い出すことによって、その時に自分がどのような思いがあったのか深める作業をしています。いいことも嫌だったことも、喜んだことも悲しかったことも、どのような気持ちがあったのかを一つ一つ丁寧に見ていく作業です。それをやって分かりました。あ、自分はどれほど触れない人か、心は落ち着かせないと感じていることが分かんないか、特に嫌な気持ちに触れると、その時はただ嫌な気持ちだでしかなかったのに、そこからどれほどの人に助けられたのか、どれほどの人に恵まれたのか、神様はどのように導いてくださったのか、そういったものも受け取ることができます。たくさん泣いて、いい思いもたくさん思い出して、それによって同時に感謝と賛美があふれるようになりました。そして正直な自分も認められるようになりました。今日私たちは心で感じることができているでしょうか。私たちは目の前にある恵みに心から反応することができているでしょうか。最後にこのストーリーで終わりたいと思います。皆さん、この写真の人物をご存知でしょうか。この人は有名なクリスマスキャロルというものを書いた人で、チャールズ・ディケンズっていう人です。この右側ですね、右側が原画ですね。これは1843年19世紀に刊行されたクリスマスの物語です。クリスマスを舞台にして強欲で意地悪な主人公のスクルージという人がいて、そこに3人の過去、現在、未来の幽霊が現れるんです。で、彼は自分のその人生の過去、現在、未来に直面して心を吟味させられて、最終的に慈悲深い人物に変わるっていう、そういった素晴らしい希望の物語です。イギリスで発売されてベストセラーになって、今でも、今この時代でも映画化されたり、教会で劇をされたり、まあ、朗読されたりするものなんですが、私もいつかこの教会でこのクリスマスキャロルシリーズをしたいと思ってます。しかしこの内容も素晴らしいんですが、自分はその背景を知ってとても心が動かされました。ディケンズが生きた19世紀のイギリスは 産業革命の後だったんですね。起こった後でした。いろんな工業化が進んで、都市化の影響を受けて、失業者が多くなったり、疫病が流行したり、貧しい人が本当に増えたり、長時間労働が一番増えたりして、実はもともと恵みを味わうクリスマスが廃れていってたそうです。今の自分たちにも重なるような状況です。多くの人は人生はどういうものなんだろうと考え始めてた時期だったそうです。しかしこの物語が発売されて、主人公が変わったように多くの人が影響を受けたそうです。自分の人生を振り返って恵みを思い浮かべたそうです。すごいのは、その年のイギリスの寄付金の額は急増したそうです。そして多くの人は食事会をボランティアで開いて、貧しい人を招く運動が起こりました。そして影響力のある人たち、会社の社長とかがみんなでクリスマスパーティーを開いて休暇を与えるとか、そういったことも起こったそうです。実はメリークリスマスという言葉が流行ったのはこの時からだそうです。現実世界のスクルージュさんたちが人生が変わっていったって話になったということです。それぞれが自分の人生を振り返った時に、クリスマスは本来の恵みのクリスマスとなり、さらに恵みが与えられるものになったということです。この言葉で終わりたいと思います。ある有名な説教者が残した言葉ですけど、私たちの霊的さの究極のテストは、神の恵みにどれほど驚嘆しているかどうか。私はこの言葉は真実だと思います。自分自身でも、いつでも、どんな状況でも、神様の恵みに驚いて喜ぶものになっていきたいと思います。クリスマスは恵みです。そしてそれを味わうために静まり、私たちの心をマリアのように思い巡らしましょう。そして共に特別な恵みのクリスマスを改めて味わって、私たちの人生からも恵みがあふれるクリスマスにしていきましょう。説教は以上になります。ありがとうございます。